はい、こんにちは、もしくはこんばんは。紫の波の紫です。今日でギリー先生からの勉強方法の指南法後編ということで最後ですね。はい、どうぞお聞きください。ではスタートします。わかりにくいところをチェックしていく。
で、あとはね、長文なんですけど、
はい、
単語をその本当の意味で理解するためにも、長文を読むって必要なんですよ。英単語と日本語を今結びつけてるだけで、
はい、そうですね。
ほんまはどんなとこで使うのかって分かってないんですよね。
ああ、使い方の部分ですね。
あと、まあ、ニュアンスじゃないですけど、日本語では、例えば、そうですね、ソックスとか履く、
はい、
ますよね。
はい。
で、服は着るって言いますよね。
着るって言います。
でも、英語やったら全部ウェアですよね。
そうですね、全然分けないですよね。
それが逆バージョンももちろんあるわけですよ。
そうですよね、日本語にはない表現、分ける表現ってことです
ね。分ける表現とかが出てくるから、そういうのを感覚的に分かるようになるためにも、文章をたくさん読むって必要なんですよね。
文章
ね、なるほどね。いきなり難しい文章を読むのはもう苦痛になって、それこそ手放してしまうので、その、やること自体を手放してしまうので、
手放してしまうという、モチベーションの低下につながるということですね。
そうそうですね。なんで最初はね、簡単な、長文っていうか、話みたいなのをどんどん読んでいくっていうのがいいかなと思います。ですね。
はい。
知ってる物語で多分いいと思うんですけど、
はい、
例えばこれこのシリーズ、ラダーシリーズっていうのがあって、
ラダー階段、あ、じゃあはしご、
そうです、そうです、階段、こんなんシャーロック・ホームズのやつですけど、これは戦後で読めるとか、トム・ソーヤも戦後で読めるやつかな。
なるほど、なるほど。
というのを何冊か読んで、英語を読むこと自体をちょっと慣れて、で、戦後のやつでもわからない単語が出てくることも最初はあると思うんですよ。でもこれはもう聞かない。我慢するんです。
ああ、推測するんですか。
推測するっていうか、もう推測もしなくていいです。とりあえず物語とか話を楽しく読む。
ああ、なるほどね。楽しく
分からんか飛ばして読む。
そういうの大好きですね。楽しく読むとか。大好物です。
もうそうしないとね、続かないです。
そうですね、
で、単語自体は単語帳で今、覚えてる、まあ、手で話してますけど、
はいはい。
やってるわけですから、
はい。
そのうちついてくるはずなんですよ。
なるほどね。
で、次の段階で、例えば、これは、これはちょっと違うシリーズのオックスフォードのやつですけど、これ何語かな ?1200 語とかなんかあるんですよ。こう、
シリーズで出てるんですね。
シリーズで出てるんです。で、あとペンギンっていうところからも、その簡単に書いたやつ。僕、シャーロック・ホームズが好きなので、
シャーロック・ホームズが本当にまたあります
けど。そんなんを読んで自分が好きなやつでいいと思うので、もしくはその英語やったら多分ね、ウェブとか探したら、簡単な英語で書いたその本っていうか物語とかあると思うんですよね。そんなんでもいいですし、昔はそれなかったから、まあ、買うしかなかったんで買ってますけど、そんなんで鳴らしていって、で、単語を覚えるのと並行して、だんだん難しくしていく。で、ある程度その単語を覚えれた。多分ね、今の方法でやったら、2、3ヶ月で 一通りは覚えれると思うんですよね、単語のやつ。もちろん抜けてるところあると思うから何回も繰り返す。その、6回っていうのは最低ラインで。
6回が最低ですね。
そうそう、ペケしてってやったらもう6回でしょ。
6回になりますね。
6回分かるっていうのが最低ラインで、6回通読するだけじゃないんですよ。6回分かるっていうのが最低ラインなので、それ、3ヶ月でもまだ抜けてるやつって出てくると思うんですよね。それでも。なかなか自分で覚えれないやつとか。
そうそう。でも、そうなんてありますよね。
でも、まあ、それはもう、何回も何回もその後もしていくっていうつもりで並行して、あとは長文の問題集を次こういう楽しく、まあ、スラスラ読めるっていうのがどういったらいいかな、力じゃないな、感覚がついてから長文の問題集っていうのをしていったらいいかなと思うんです。なるほど。遅すぎたらダメだから、その3ヶ月ぐらいで、
3ヶ月ぐらいでですね、
うん、
夏までにぐらい、
そうですね、
終わらしとけるってことですね。
終わって、英語はまあ読めるはずやっていう感覚をつけといて、単語さえ分かれば読めるんちゃうっていうような感じになっといたから、この長文のところでやっぱり分からん単語出てくると思うんですけど、分からん単語出てきても、あ、これ単語さえ聞けば分かるわっていう感覚が出てくるので、
調べないんだな。それはちょっと意外っていうか、目から鱗でしたね。わからない単語。
最初は調べない方がいいと思います。その簡単なやつはね。難しい、その英語の、受験のための英語。その問題集のね、英語は、ま
あ。過去問とかですね。
そうそうそう。はい、調べて単語を覚えた方がいいですね。プラス、読むっていう。普通にさ、あって読んでいく。っていう訓練も必要なので、で、大人の教養としては読む方も結構大切ですよね。ね、ニュースとかもあって英語で読めたらかっこいいじゃないですか。まあ、かっこいい話をしてるわけじゃないですけど、
でもかっこよくもなりたいですからね。
バーって読めたらね、いいじゃないですか。バーっと読めるのをどうするかっていうと、その、自分が読めるっていうその感覚を持っておく、英語は必要だと思うんですよね。で、わからない単語は、まあ、ちょっと引くぐらいで。
読むときに、まあ、僕はまだそんなに英語を読めないし、もちろんドイツ語も読めないですけど、まあ、僕とギリさんで共通して読めるのは日本語の本だったり、新聞だったりすると思うんですけど、なんですかね、僕は読みながら口には出してないけど声を発してるんですよ。目だけで読めてないっていう感じ。でもやっぱり速さを求めるんだったら目だけで読んでいくっていう方が早いんじゃない、早いんだろうなと思いながらも何度もチャレンジするんですけど疲れちゃうんですよね。
いや、いいと思いますよ。声出して読んで。
あ、大丈夫ですかね。
あのね、僕はその日本語のやつは目で飛ばして読んでしまって出るんですけど、英語読めないんですよ、そんな風に。ドイツ語も、ドイツ語も全然そういう風に読めなくって、僕もずっとそれをそのもっと日本語のようにバーって読めたらって思ってたんですけど、あのね、医学生とか見てたらボソボソ声出しながら読んでるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
まあ、英語と日本語の感覚は違うんやっていうのが分かったんですよね。英語というか、まあ、ドイツ語ですけど、彼らは。
やっぱり表音文字と表意文字の違いですかね。
多分それも大きいと思います。漢字でパンと分かってしまうので。
そうですよね、僕らの場合は結構。
そうそう。いや、僕ら漢字読めなくてもどんどん飛ばしていけるじゃないですか。
いけますね、なんとなく掴んじゃいますもん ね。
そうそう、意味こういう意味やろなって、彼らそれがないみたいで。
なるほどね。
で、その時々飛ばして読んでしまって分からなくなって、もう一回声出して読んでみて、ああこういうことかって自分で確認してるというのをよく見るんですよね。よくっていうか、まあ、たまに見るんですよ。 なので、その声出して読んでしまうっていうのは英語では全然問題ないと思います。
ないですね、
うん、頭の中で声出しながら読む、
あ、よかったなんか黙読できないのはちょっと一つコンプレックスではあったんですけど、まあ、日本語もそうなんですから、もうちょっと早く読めたらいいなとは思ってたんですけど。
いやいや、そんなことないと思います、うん、で、そうそうそう、こっちのその優しいやつはどんどん読んでいくと、はい、
うん、
おそらくちょっと飛んでも、うん、まあ生きるわっていうのが出てくると思うんですけど、
うん、
ちょっと飛んでその、一行一行じゃなくても なんとなく筋がつかめてくる時もあるとは思うんですけど、受験の英語に関しては一つ一つちゃんと読めた方がもちろんいいので、
うんうんうん、
勉強中はね、テストの時は仕方ないからその、うん、問題見て逆にそこを探しに行くっていうこともありますよ、うんうん、
はい、
でもとりあえずはその口出して読むっていうのは普通だと思った方がいいと思います、英語に関しては。
わかりました
、はい、で、長文とかはもう、うん、僕はこの問題集とかで、
うん、あ、
覚えてましたけど、うん、これもまた古いやつをちょっと出してしまいましたが、うん、用意したけど真っ白なので、
うん、
あまり偉そうなこと言えないんですが何て言ったらいいかな、読むっていうのに2つ種類を作っといて、
2種類、はい、
今さっきみたいにどんどん優しいのを単語を引かずに読んでいくものと、受験のためのなんか小難しい引っ掛け問題のようなやつをしっかり辞書使って読むっていうのを同時並行して、
なるほどなるほど、
同時並行って言ってもそれは単語帳とかそのある程度やって、今さっき言った3ヶ月ぐらい、ね、
うん
うん、やって、でこれもこの優しい方も同時並行でやって、その後ですけど、その後長文をするときに単語帳はもう一つ一通り一応済んでるから抜けてるところあるとしても、うん、今度は、問題集に出てきた知らない単語を、
うん、
覚えていく、全部覚えていくつもりで、
うんうんうん、
読んでいく一つ一つ、うん、で文法も、文法もっていうか、
うん、
バーって読んでて意味がわからないところは文法も考えてみる、
うん、なるほど、そうですね、うん、
うん、まあ一応その僕論文とか英語で読むので、
うん、
全然できないことはなくなってたんですよ。昔は本当に全然できなかったんですけど、そしたらこの基礎のやつですけど、昔はねこう逐一全部文法とか説明文読まんとわからんかったんですけど、それが僕文法とかその英語のやつ全然やってないですよ、その論文を読んでただけなので、でも分かるようになってるんですよね、 ほとんど。
お
ー、読んで、
それはやっぱり感覚を身につけたってことですよね、
うんうん、
うん、
でもちろんその経験的に身につけただけなんですし、うんうん、そのニュアンスとか分からないから文法のところも読むんですけど、
うんうんうんうん、
読んで、あ、こういう意味なん、こんな違いがあるんやとかいうのはあるので、そこはもう覚えたらいいと思うんですけど、
うん、
全部やってたらキリがないので、
うんうん、
どんどん読んでその単語だけ覚えてちゃんと意味がわかる、
うん、
なんとなくじゃなくて こういう問題集に関しては意味が分かるようにする、まあ、過去問でやってもいいです。過去問でやったら、ね、何年か、なんか5年とか10年ぐらいはやった方がいいとは思うんですけど、
そうですね、やっぱ触れないとね、まあ、そこの傾向の感覚も身につかないし、
うん
うん、それを身につけようとすることでその英語っていうこと自体の感覚を身につけるっていうのもあるですし、分からない単語も発見できるしってことですよね。
そうそうそうそう
ですよね、まあ、全部こう一つ一つ積み上げていったのが回り出してるっていう段階になってるってことですね、
うんうんうん、そうですそうです。で文法に関してですけど、
はい、
ある程度そのある程度っていうかその単語帳のやつと簡単な英語の本を読めた段階で、
はい、
なんか3ヶ月ぐらいした段階で、うん、今さっき言った長文のやつもやるっていう話をしてましたけど、
うん、
文法もそれぐらいからやったらいいと思うんですよ。
ああ、最初からじゃなくですね。
うん。
うん、なるほど。
全く知らない人は文法から始めなあかんと思うんですけど、うんうん、言うてもね、中高である程度聞いてて、なんとなく覚えてることはあるじゃないですか。
そうですね、はい。
で、しかも留学されてたし、したら。
そこはあんまりあれだけど、自信がないですけど、まあ、はい。
そしたら、その単数か複数かとか、もうそんなことなんかはもう分かるわけじゃないですか。
ああ、そうですね。
ある程度はね。
うん、
で、
はい、分かります。
主語、述語、
うん、
じゃ主語、動詞、述語があるっていうのも分かってるわけだし、
うん、
そしたら、ある程度、その、何回も何回もその瞬間演作文をやって、うん、で、あと単語帳での瞬間演作文をやってたら、基本的な文法を身につくので、
うん、
そこで文法の本なり、なんかこんな、これ僕、高校の時に買わされたやつですけど。
買わされた。
はい。
英語品質問題集。
うん。
うん、解説書。
これも1990年ですからね。
もう30年。
こんなんをやったらいいかなと思うんですけど、うんうん、これ、最初からこれやってもね、
うん、
頭入んないんですよ。
うんうんうん。
だから、ある程度、その、できるように、作文できるようになってから、
うんうん、
こういうの、まあ、こんなんでもいいです。これの方が僕は好きなので、こっちを今勉強してますけど。
なるほど、なるほど。
これも新しい表紙になってるはずです、今。
そっかそっか。
うん。これは羅列なので、ちょっとなかなか頭に僕には入らなくって。
うん、ああ、そういう相性ってありますよね、なんか。
うんうん。うんうん、で、どっちにしてもね、瞬間演作文をするんですよ。
うんうん、
あ、こういうのを使って、表現ができるんだと思ったら、あとは、その、うん、こういう問題集の中の、ここの部分を、その、なんていうんですか、例題か、例題。うん、例題を、瞬間英作文できるようにしといたら
いいんです。なるほど。
うん。例題を瞬間英作文して、で、練習問題のところで、あ、こういう時にこう使うのかっていうのだけ頭に入れとく。
うん、
まあ、全部しても、もちろん時間があればいいですけど。
うん、
でいいと思う。
はあ。文法、そうか、文法、まあ、ですね。SVO、SVC、SVOC、SVOO か。語文型はある程度わかるかな。でも関係代名詞とか、なんだっけ、うん。そこら辺からですよね。やっぱなんかつまずいてる感じがすごくするのは。うん、
でも関係代名詞もなんとなくはわかるでしょ。
多分こういう意味だろうな、みたいなところは、うんうんうん、
どこにかかってんのかなっていうのが分からなくて、うん、っていうことはあるとしても、うん、例えば、まあ、フィッチとかザットが説明
に、何を指してるのかっていうこと
ですね、そう、全部の説明してるんだとか、うん、ウェアが場所 を指してるんだとかいうのは分かるじゃないですか。
そうですね、うん、
それでいいと思うんですよ、
うんうん、
それでいいと思う。あとは量を簡単なやつの本を読むことで、うんうん、その感覚を身につけて、
うん、
で、どんどんどんどん前から読めるようになっていくと、
あ、そうですね、うんうんうん、
その後ろから読もうとするから、
うんうん、
どこにかかってんのっていう話になるんですけど、うんうん、前から読むと抜けてるんですよね、その中の、
うんうん
うん、抜けてることを関係代名詞が説明してるので、
うんうん、前から読む、そう、前から読むちゃいさいもんね、前主語だけ確認して後ろからっていうやり方で習ってきますもんね、
うん
うん
うん、まさかさんもそのアメリカ行ってはった時に、
はい、
喋る時にそんなんしてたらできないじゃないですか。
そうなんですよね、結論から言わんといかんですよね、
うん
うんうん、
いや結論言ってその説明してるのが関係代名詞です、
うん、そうですよね、うん、
ね、
そうなんですよね、
その感覚多分持ってはると思うので、
うん、
もうすでに。あとは強化していくことかなと思うんですよね、
うんうん、
そしたらこんな文法のやつをいきなりやるよりも、うん、後でその抜けてるところだけないかっていうのをチェックするためにやった方がいいかなと思います、
うん、はい、ありがとうございます。
でそれを頭に入れるためにも瞬間演作文みたいなことをしたらいいかな、
うん
うん、はい、っていうのは私のドイツ語の経験から言う英語です、うんうんう
ん、ああもう盛りだくさんですね、ありがとうございます。そうですね、まずノートね、あの日本語とドイツ語のノートのその書き方6回覚える、まずはもうしかも素早くザーッとこなしていくっていうやり方は、うん、まあしたことないんで、
あ、
今夜からちょっとその、うんうん、今までは1個こうやってたから1個1あのノート1行に書きながら言ってたから、多分早くても1語に2分ぐらいはかかってるんですよね、うん、それをもうその2分あるんだったらもっと数こなすよっていうやり方に変えるということですよね、っていうことと、うん、そう、あとさ、モチベーションを持つための内的要因と外的要因の外的要因の部分ですね、
うんうん、
だからその報告なんか短いスパンでの報告なんかはポッドキャストとかディスコードとかに貼っていこうかなって思ってるし、なんていうんですかね、僕このもちろん東大受かるぐらいの知識をつけたいんですけど、細かくその何したかってつけてる時間と何をしたかってつけてるのは一つ理由があって、まあ自費出版になるでしょうけど、一冊の本にしたいなと思ってるんですよ、
うんうんうんうん、
なのでちょっとそのためにもまあ報告も必要だし、自分でまとめる時も必要だなと思ってるんで、あのそれはあのやっていきます、
うん、はい、
はい、あとはもうたくさんいろいろ本当に細かいアドバイスしていただいて、楽しく読むっていう感覚、簡単な、
うん
うん、これは持ってなかったんですけど、ちょうど昨日ん先週ぐらいにイカネパレットに、教養のシェアライブラリーっていうところがあって、なんか下の方にあるなって見たら、うん、英語で書かれている絵本があったんですよ、
うん、
しかも 100単語しか使ってないんですよ、
うん、
それが多分15冊ぐらいあるんで、これをガーってまず読んでみこう、
はいはい、
うん、本当に簡単な 2,3 冊読んだんですけど、まあ確かに 2,3 語ぐらいは分かんない単語出てくるんですよ、
うん、
うん、でもあ読めるわって、意味分かるわってなったんで、まあ、まさにそれをちょっとまずやって、もうちょっと難しめのそれこそ絵本じゃなくて、うん、先ほどギリさんって言ったシャーロック・ホームズとか、なんかなんとなく頭にインプットされてるやつですよね、
物語
が、
うんうんうん、その方がいいと思うんです
ね。そんなことをしていくっていうことですね、うん、で、それ単語を覚えただけじゃダメなのは、そういう何ですかね、単語がどんな風に文章の中で使われているのかっていう感覚を身につけないといけないから、読むことと、うん、その難しい簡単なものを読むことと、あとはもうちょっと段階いったら難しい問題集の方も今度は、うん、しっかりと確認しながら読んでいくっていうことが必要で、うん、そうそう、それをしていくと今度文法に突っかかってくると思うんで、その文法のことは、前から読めるような、 癖づけ、どうしても前後ろ真ん中こうこうってやってしまうのを直して、前からでも理解できるようにしていくっていう流れってことですね。
うん、
うん、という理解をしてますけど、大体合ってますか？
大体合ってます。
あ、ありがとうございます。すいません。
あと、さっきから言ってるその瞬間英作文をしていく、まあ、中学校のやつとその 文法じゃない、単語帳のに載っている例文と押していく。
了解です。瞬間英作文ね。ありがとうございます。ちょっとじゃあ それをしながら、
はい、
英語の方は強化していきます。
はい。
ありがとうございます。あとちなみにもう一つちょっと、
はいはい、
これはもうなんていうんですかね。どうしようもないから自分を騙そうとしてるんですけど、僕数字を見るのが、
うん、
数学、
うん、
もう眠くなるんですよ、
うん、
数式とかを美しいって思ったことがあんまりないっていうのもあるんですけど、
うんうんうん、
その辺の感覚って どうですか？
ないですよ、そんな。
そんなないですか？ないですね。
いや、
理系の人だったら、
ね、数学は僕は数学物理、
うん、
理系の科目でいうと数学と物理と生物を取ってたんですけど、
うん、あ、生物、うんうんうん、
なぜか数学と物理はすごい成績悪くても俺できるはずやって思ってたんですよね。
へ
え、うんうん、謎の自
信を持って
たんです
。
すごいですよ、僕ね40点とかしか取ってないのに俺やったらできると思うって思ってたんですよ、うん、
お、自己暗示ですね。
すごい勘違い、そうです。自己暗示もいいとこですよね。すごい勘違いをしてたんですけど、
でそれでやれたってことですよね。
やりだして、
うん、
まあ、僕ね近くの大学の大学生のお兄ちゃんに、勉強を教えてもらったんですけど、
ああそうなんですか、
うんうん、その兄ちゃんがよくって、
うん、
まあ、大学のねその面白いところをいっぱい語ってくれるんですよ。
ああそれはいい、
さ入りたいなと思う。
そうっすよね、
うん
うんうん、
こんなことしてんねん、こんなことしてんねんって話をしてくれて、
うんうん、
でもちろん勉強を教えてくれてるから、わからんかったら、うん、そこを説明してくれるっていう感じだったんで、うん、その謎の自信とその兄ちゃんに助けられてやっただけで、別に数学とか物理の式が美しいなと思ったことはない、
うん、あ、思ったことないですか？そうですか。あ、でもモチベーションの持ち方としては そっか、そういうことか。なるほどね、うん、じゃあ今でも得意だっていう意識はないんですか？
数学物理に関しては、
うん、謎の地震は今はどこに行ったんですか？今ありますか？
地震っていうか、
うん、
そのまあ、まあ僕の基本的な考え方になっちゃうんですけど、
はい、
教科書に書いてある話は、
うん、
みんな考えたら分かるはずだと思ってるんですよ。
うんうんうんうん、なるほどなるほど。
つまりみんなできるはずだと、
うんうん、
時間がないとか他のことに関心があるから、
うん、
やってないからできてないだけで、
うん
うん、その理解のスピードとかは、うん、みんな個人差あると思うんですけど、
うんうんうん、
みんなできるはずだ思ってるんですよね、
うんうん、
なのでいまだにその例えば予備乗りとか僕好きで見てるんですけど、
うん、
あんなん見て式で解かれへんのに解いてみようって頑張ってしますね。
あ、なるほどね、うんうんうんうん、
だから自信っていうよりもそういう風なその考え方なんでしょうね。そういうのがあるから多分、うん、それができたんだと思うんですけど、この間ね、この間その何かで見たのが、 運命論的な考え方してはる人と、この人は才能があるからできるんだっていうふうに考える人と、もう僕みたいに、まあ、努力したらできんのちゃうかって思ってる人間と、まあ、2タイプいるみたいで、まあ、もちろんのきっぱり分かれてるわけじゃないですよ。僕も語学の才能はずっとないと思ってるので、もうめっちゃ時間かかるし、その英語も今見たらやってないだけやったんですけど、できないと思ってましたから。でも、そういうのを、そのちょっとずつ努力したらできんのちゃうっていうふうに、こう持っていくことじゃないかなと思うんですよね。あと、その、紫さんの数学の式見て眠くなるっていうのは、新しいもんとかわからないもん見たら眠くなるのはみんなそうなんです
ああ、そうなんですか。
よ。うん。
ええ。
僕が、その、今、ラテン語の勉強してるんですけど、
ラテン語、
もうね、10分ぐらいで眠たなります。10分ぐらいで眠たなるし、あれ眠たなってるっていうことは、でもすごい頭使ってるんですよ。
そういうふうなもの、モードに切り替わってるんですか？ガーッと。
真剣に勉強したら40分ぐらいしたらめっちゃ眠たなりますよ。
何回か経験あります。
僕寝ますだから、そういう時すぐ。
そういう時って寝た方がいいんですかね、やっぱ。
10分ぐらい寝ます僕。
そっか。もう本当に小休止か。
で、またする。
お
もちろん、その、本当にわからないやつ頑張ってて、テスト前とかで、
ん。
体力残ってないときは、もう、次するのができないことは、まあまあありますけど、それは当然だと思います。その、慣れてないっていうだけやと思う。で、数学も慣れてきたら、眠くなく、こう、次は興味持って、できるようになると思うんですよね。
じゃあやっぱり問題に触れて慣れていく、まず本当に触れていくことですね。英語も数学
そう
も
です
数字
ね。
も。
数学に関しては、詳しい、あまりぶっとくない、その問題集。そうですね。これ、まあ、これぐらいの太さの問題集多分あると思うんですよ。
200ページぐらいですかね。
それぐらいかな。そうですね。200、これ250だけど、200ページぐらいの、200ページか250ぐらいの、その、しっかり説明が書いてある問題集を、一通りやって、その説明もわかるようにね、ちゃんと読んでやって、あとは、問題集いっぱい、その、問題書いてある問題集を買ってきて、パッと見て、これどうやんねやろって、わからんかったやつだけ勉強していく。パッと見てわかるんやったらもういいと思うんですよね。
なるほど。わからんやつをちゃんと勉強するとですね、もうね。何でもかん
式
でもの やらさ
立て
せる。
方、考え方がわからんってい
あり
う
ま
や
す、あ
つ
り
だ
ます。
け。
特に文章
式
題
の
とかそうで
立て
す
方が
ね。
わかったと思ったら、もう答え見ていいと思うんですよ。答え見て、あ、追ってた、追ってたで。違ってたら、またそれは勉強したらいいけど、もう、パッと問題見て、あ、これ、こうやってやるんやろうなって思ったら、もう答え見ちゃって、もしくはもう、わからんかっても、もちろん答え見なしゃあないんですけど、だから、答えをどんどん見て、パターンを覚えていくって言ったら変ですけど、考え方、パッと、思いつくように練習していくっていうことかなと思います。
ずっと考えたって出てこないですもんね。
うん。
わ かんない
で
もの
き
は
ない
確
で
か
す
に
よ。
わかんない。で、そのまま時間が経って、もうなんか時間こんなになったからっつって答え見て、こういうことなんやねって思いつかんかったわって終わってるけど、それもったいないってことですね。
もったいないと思います。どんどんどんどん、
いいで
見
す
て、
ね。
問題見て、その、式の立て方を思いついていく。 その思いつくその材料が必要だから、一冊はやらんとあかんと思うんですよ。
う
ん、
そうですね、
うんうん、そのちゃんと書いてある、その式の途中式まで書いてあるようなやつをね、うんうんうんうん、
ポンじゃなくて解説まで細かく載ってるやつですね。
そうそうそう、うん、でそれを読んで、あ、こういうやり方があるんやっていうのを知って使っていくっていう練習かなと思います、
うん、すっげえ参考になりました。これも英語と一緒似てるところもありますね。本当すぐ、まあ、見てわからないなら答えを見るとか、
うん、そうですね、
うんうんうん、でまあ繰り返すパターンを覚える、まあ単語を覚えるっていうのに、うん、似てるっていうかね、
うん、
そっか、僕あまりに苦手すぎて、あの、うん、数字が今や最初に手をつけたのが、まあ、中学のところもやってるんですけど、この4マス連算っていう小学生向けのやつで、
うん、
ちょっと多分画面で見にくいし音声だけでは分かりにくいと思うので1個だけ説明するんですけど、25の間になんかもうブランクがあって4イコールって書いてあるんですよ、
うん、
でこれはこれの4マス連算っていうのは25と4を足す、25足す4をする、で横に25を引く4をする、うん、その横に25×100をする、でその最後に25÷4をするっていうのを、この25と4っていうのを足す引く掛ける割るっていうのを書いていくんですよね。
ははは、うん、
それが、うん、A から M だから何パターンかな、1、2、3、4、5、6、17パターンあって、
うん、
1ページに25問掛ける4マス連算だから100問あるんですよ、
うん、
を3分以内に間違えずに解くっていうのを今やってるんですよね。これがね、まあ、意外とあの難しくてなかなかできないんですよ、うん、全問正解しても5分かかってたり、3分で終わったと思ったらボロボロだったり。
あ、
うん、だから、まあ、そんなとこからちょっと数学っていうよりも数に対する意識を逃して、
うんうん、
克服しようとしてますけど、
計算の練習になるしいいと思いますよ、うん、
そうですね、でもずっとこれしてたらずっと進まないんで、うん、どっかで1ヶ月とかね、やっぱぐらいでやめとこうとは思ってるんですけど、
あとはその分数とかの、
うん、
そのまあ多分それ整数しかないと思うんですよね、
うんうんうん、
その分数とかの計算もパパッとできるようになっとかなあかんかなと思います、
ね、ですね、うんうん、計算結果が分数になることはあるけど、分数足すかける分数とかは入ってないですからね。
うんうん、
わかりました。
はい、
はい、じゃあそんなところですいません、あのもう始めてしまったら1時間半ということで、
もう喋りすぎました、すみません。
いやいやいや、もう僕からしたらすごくありがたいですので、一旦あのここで収録、収録自体は区切らせてもらって、あの、
はい、
ちょっとこう音声ある程度編集してあのお見せできたらなと思いますんで、
はい、
今日は本当に貴重な経験談と、あのそこから出していただいているアイデア、もう本当だったらねお金払わないといけないと思うんですけど、すいません。
なんとか
こうこれからの姿勢とあのできれば合格っていうところを持って、
ですね、
お礼にさせてもらえたらと思いますので、はい、はい、ありがとうございました。で、見てくださった方もあの本当にありがとうございました。一旦ここからあの収録は終わりますんで、ミュートオフにしてもらっていいと思いますので、もしまだお時間がある方はぜひあの少しだけお話ししてもらえたらなと思います。本当に最後になりますけど、ギリーさんありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。